今朝は、私もお使いくださいと題して、山崎牧師よりメッセージをいただきます。本日の聖書箇所は、出エジプト記35章です。
出エジプト記35章20節から35節までです。旧約聖書出エジプト記35章20節から35節までお読みいたします。イスラエル人の全会衆はモーセの前から立ち去った。感動した者と心から進んでする者とは皆、会見の天幕の仕事のため、またそのすべての作業のため、また聖なる装束のために、主への奉納物を持ってきた。すべて心から進んで捧げる男女は、飾りは、耳は、指は、首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。金の奉献物を主に捧げた者は皆そうした。また、青色、紫色、黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮を持っている者は皆それを持ってきた。銀や青銅の奉納物を捧げる者は皆それを主への奉納物として持ってきた。アカシア材を持っている者は皆、奉仕のすべての仕事のため、それを持ってきた。また、心に知恵のある女も皆、自分の手で紡ぎ、その紡いだ青色、紫色、黄色のより糸、それに天布を持ってきた。感動して、知恵を用いたいと思った女たちは皆、ヤギの毛を紡いだ。上に立つ者たちは、エボテと胸当てにある、上に立つ者たちは、エボテと胸当てにはめる縞目の緒や宝石を持ってきた。また、灯火、注ぎの油、香りの高い、香のためのバルサム油とオリーブ油とを持ってきた。イスラエル人は男も女も皆、主がモーセを通してこうせよと命じられたすべての仕事のために心から進んで捧げたのであって、彼らはそれを進んで捧げる捧げ物として主に持ってきた。モーセはイスラエル人に言った。見よ、主はユダヤ部族のフルの子であるウリの子、ベツァレルを名指して召し出し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たされた。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、あらゆる設計的な仕事をさせるためである。また、彼の心に人を教える力を授けられた。彼のダン部族のハヒサマクの子、オホリアブトにそうされた。主は彼らを優れた知恵で満たされた。それは、彼らがあらゆる仕事と巧みな設計をなす者として、彫刻する者、設計する者、および青色、紫色、黄色のより糸や天布で刺繍する者、また機織りする者の仕事を成し遂げるためである。
皆さんおはようございます。安さんがいよいよ盛りとなってきましたけども、お元気でしょうか。 草部秀子さんが骨折されて長いこと休んでおられましたが、今日は元気なお姿をまた見せてくださっております。お帰りなさい。歓迎します、はい。それからこちら見ますと、正木先生はアメリカに帰っておられましたが、日本にまた帰って、どちらでも帰ってくるんですね。お帰りなさい。これから歓迎いたします。奥様もともども。はい。そして、私たちの3人の KBI 生が、1学期を終えて、今日はみんな揃ってますね。これから歓迎したいと思います。松村さんも前の方で、原君も後ろの方で、どこですか？はい。草原君はずっと来てましたけども、はいはい。お帰りなさい。はい。お帰り、ただいまと握手を交わしたんですけども、その力強い握手の中に、なかなか充実した一学期を過ごされたんだなということを実感いたしましたね。頼もしいです。さて、私たちの教会は、この夏、枝教会づくりのためにね、具体的な一歩を踏み出そうとしております。大使町に新しい教会をという祈りがずっと前からあるんですけども、すでにその方面で家庭集会が毎月、セルの集まりですけどね、プラス、読書会、求道者のために、まあ、三浦英子さんの本を一緒に読んで感想を述べ合うというね、それも毎月一遍、もう一年を超えてるんですよね。で、この夏に、では、そういう求道者のことを特に思いながら、伝統的な集まりをしましょうと。場所はやっぱり大使町がいいだろうということで、寺屋さんのお宅でもって、8月の19日、日も決めました。週報に載ってますけども、8月19日の金曜日に、最初の集いをしようとしておりますので、どうぞ皆さん、覚えてくださいまして、いい準備のもとにスタートできるようにお祈りください。その後どうするかは、これから、よく話し合って祈っていって決めていきたいと思いますけれども、ともかく一歩だし。さまざまな働きの中で私たちは、主は私それぞれをどんなふうに用いてくださるんだろうか、私もお役に立ちたいな、そういう思いでいると思います。そう、夏はすっかりもうキャンプモードでして、ジョイキッズキャンプの奉仕者募集の、もうあそこにホワイトボードにありますのでね、主よ、私もお使いください。これは、イエス様を愛するすべての人の胸の中にある祈りであると思います。どんな形であれ、お役に立ちたい。ということですよね。そうです。この天地の作り主が、また、十字架で命を捨ててくださったお方が、私を使ってくださる。なんという光栄なことかと思います。自分にできる範囲で、できる形で、それぞれの思いがあると思います。それぞれまたユニークですから、用いられる方は千差万別だと思いますけども、百人百様に。さて今日は、そんな風に、主に用いていただくということを考えるときに、何が大事かということを見てみたいと思うんですね。そしてその第一は、やっぱり自発的に使えること。自発的に使えるという喜びの奉仕であることだと思います。今日は旧約聖書は出エジプト記を開きました。ここに出てくるのはおなじみの、幕屋建設の話です。あまり馴染みのない方にとっては幕屋って何ですかっていうところでしょうけども、テントのような礼拝場。別の言い方すればポータブルチャペルです。礼拝の場としてのチャペルがポータブルなんですね。荒野の旅。行った先行った先で、このような建造物を建てるのは大変なことですから、折りたたんで持って行って、そこでもう一遍、立ち上げることができる、非常に便利なポータブルのチャペルを建てなさい、作りなさいと、これが主がお命じになったことなんですね。しかしそれはチャチなものではありません。アカシア材の柱、カモイ、金をかぶせ、そしてロープで固定し、そこに心を込めて、織り上げた、ヤギの毛の織物、それから、革、ジュゴンの革とかですね、合計4種類の膜を上にかぶせるんですね。今日のアウトラインに、絵を載せました。 あまりにも粗末な絵で申し訳ないんですけども、ともかくおそらくこんな形のものであったろうと思われる幕屋なんですけども、これが天幕、幕屋、ポータブルチャペルなんです。で、そこに礼拝のための非常に貴重な器具を中に収めます。ご存知の、あのモーセが授かった石の板を収める契約の箱。金で覆い、こう、細工を施し、その蓋の上から二人の天使が、ケルビムと呼ばれる天使が、翼を広げて、その蓋の中心をじっと見つめるという格好でもってね、これを作るように。まあそこから始めまして、金の香を炊く、香壇。また、食材を置く台、パンを置く台、それぞれに所定のサイズ、細かな美しい模様を彫り込むようにと、全部サイズからそのありさまへではこうきっちり主ご自身が指定なさったというですね、この地上にあってそんな建物は他に、後にも先にもなかったわけですけれども、特別な特別な礼拝の場でした。それを作れとモーセに命じられ、モーセはみんなの協力をもってこれを作り上げていくわけですけれども、その建設の様がずっとこの出エジプト記の後半に書かれております。今日はその中の一部を今読んでいただいたわけですけれども、読んでわかるのはまず第一に感動と自発性ですね。そしてこれこそが祝福の鍵であることがわかります。感動と自発性が祝福の鍵です。どうぞ今開いておりますところからそれを読んでみたいと思いますけれども、そうですね、まずは35章の少し初めのあたりを見てくださいますか。4節5節です。4節5節、モーセはイスラエル人の全回収に告げていった。これは主が命じて仰せられたことである。あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて心から進んで捧げるものに主への奉納物を持ってこさせなさい。すなわち金銀青銅、青色紫色緋色のよりいと、天布のヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、呪言の皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込む縞目のや宝石である。あなた方のうちの心に知恵ある者は皆来て、主が命じられたものをすべて作らなければならない。主が命じられたものを、この幕屋。これはね、この偉大な主が地上で彼らと交わされた契約なのですね。私はあなた方の間に住む。間に住むその象徴としてこの幕屋を。いつもあなた方が移動するその移動先の中心にこれを据えよう。ここにおいて私はあなた方と会おうという、ね、そういうものだったんですね。さあこの命令を聞いたモーセはみんなにこのことを告げます。すると全回収はその命令に沿って早速行動を起こします。どうぞ20節21節を見てください。一緒に20から22までを読んでいただきたいと思うんですけれども、声合わせてよろしいですか ?20 から。はい。イスラエル人の全回収は、モーセの前から立ち去った、感動したものと、心から進んでするものとは皆、会見の天幕の仕事のため、またそのすべての作業のため、また聖なる装束のために、主への奉納物を持ってきた。すべて心から進んで捧げる男女は、飾りは、耳は、指輪、首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。金の奉献物を主に捧げた者は皆そうした。はい。金、銀、宝石。主を礼拝する場所に自分たちの持っているもののベストを捧げたいという思いでもって彼らはやってきます。主が私たちのただ中に住んでくださる。その喜び、その感動、そこから自発的にですね、今読んだところにも感動したものという言葉、それから心から進んでするものとはという言葉、これが繰り返してできます。 22節でも、すべて心から進んで捧げる男女はとあります。さらに26節にも目をやってください。26節。一緒にどうぞ。感動して知恵を用いたいと思った女たちは皆とありますね。感動して。で、それは29節にもあります。29節。はい。イスラエル人は男も女も皆主がモーセを通してこうせよと命じられた全ての仕事のために心から進んで捧げたのであって、彼らはそれを進んで捧げる捧げ物として主に持ってきた。教会ではさまざまな奉仕活動がありますけれども、その中で進んで自発的にっていうところがとても大切なところではないかと思います。いやいやながら、億劫だけども仕方がないからというようなことがあるならば、これはもう教会ではないと思います。今、キャンプに向けて様々な奉仕活動がすでに始まっていますけれども、そのスタッフたちがやっている様を見るとみんな生き生きしてますね。嬉しくてしょうがないという感じですね。今年はどんなことが起こるんだろうという期待があちらこちらに、もう体の動きでわかるんですね。素晴らしいなと思います。感動があるのです。去年の思い出があるのです。イエス様に出会った子供たちの笑顔が胸の中にはあるんですね。キラキラと。今年も見られる。今年はプラスしてどんな子たちが来てくれるかな。そういう、そう、期待と感動。それが自発性となって。それでこそ、主の教会であると思うんですね。今そのような姿が見られることを本当に私は嬉しく感謝しております。そしてこれが、さらなる祝福の鍵だと思うからですね。そして第二に、この幕屋作りを見ていくときに、そこに見られるのは、無名の女性たちも、また名指しで任命されたプロモという取り合わせですね。プロモ、アマモって言ったらいいでしょうか。アマチュアも、プロモ。無名の女性たちの存在、25節、26節見てください。25節では、心に知恵のある女も皆、自分の手で紡ぎ、その紡いだ青色、紫色、黄色のより糸、それに天布を持ってきた。感動して知恵を用いたいと思った女たちは皆、ヤギの毛を紡いだ。すでにエジプトで手に入れた金銀、宝石に加えて、自分の手の技でこれから作り出すものとして、そう、ヤギの毛を紡いだ。この毛を紡ぐってどんな作業か、私は自分の体験がないのでわからないんですけれども、そのヤギの毛、それを紡ぐんですね。それをよじって糸にしていくんですね。で、よじった糸をいろんな色に染め上げるのでしょう。染め上げたものをきれいな模様が出るようにね、そういう刺繍していくというか、編んでいって織物にしていくわけですよ。これは根気のいる作業です。でも女性たちはそれを喜んでしたのです。コツコツ時間かけて、やがてこれが用いられて素敵なチャペルができるんだ、ね、その中で用いられるんだ。どんな作業も、それがただのそれだけの作業として見るならばしんどいことかもしれません。ある、神殿作りの場所でもって男たちが重い石を運んでたんですけども、ある男は不満たらたらで、もうこのクソ熱いのに、あ、まあこの重たいんだこの石がと言ってですね、文句ばっかり言ってるんですけども。でももう一方では、同じ石をですね、口笛を吹きながら、いとも楽しげに運んでる男がいますね。どこが違うのかというと、意識の違いなんですね。重たい石を運ばされているっていう、そういう思いのものと、口笛吹きながら、いとも楽しげに、運んでるものですね。これで大聖堂ができるんだ。俺はその一部分を担ってるんだというですね。その出来上がっているものをイメージしながら、そしてそれが大神殿であるということ、意識ですね。そうです。この女たち、いそいそと働く女たちは、ここで主を礼拝する。大祭司様が私たちの代表として、生贄を捧げ、香を焚いて、私たちも心を合わせるのだという、きっとそういう思いがあったんだと思うんですけども、そんな中で無名の女性たちが、そう、コツコツと地味な技を重ねてきます。教会においてもそうであると思います。ね、 お掃除、クリーニング、そして食事作り、また送迎、そしていろんな人たちとの立ち話の中での励まし合い、女性たちの、この名もない働きの数々によって、教会の大方がですね、進んでいないかと思うほどですけれども、この奉仕に感謝したいと思います。そして、その中に混じって、もちろんプロの技もあります。30節から35節を見ますと、その姿も見られますので、これも忘れてはなりません。30、モーセはイスラエル人に言った。見よ、主はユダ部族のフルの子であるウリの子ベサルエルを名指して召したし、彼に知恵と英知と知恵とあらゆる仕事において神の霊を満たされた。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、あらゆる設計的な仕事をさせるためである。また彼の心に人を教える力を授けられた。彼とダン部族のアヒマサクの子オホリアブトにそうされた。主は彼らを優れた知恵で満たされた。それは彼らがあらゆる仕事と巧みな設計をなす者として、彫刻する者、設計する者、及び青色、紫色、黄色のより糸や天布で刺繍する者、また旗織りする者の仕事を成し遂げるためである。何の予備知識もなかった者が突如、召されてこうなったとは私は思いません。おそらく彼らエジプトにいた時代からこういう仕事を受け持っていたものではなかったかと思います。でもそうした者が今生かされて主の霊によって満たされ性別されてね、さらに主の礼拝の場を建設するというその意識でもって高められて用いられているんだと思いますけれども、いわゆるプロだと思います。専門的な知識を持った者たちがさらにレベルアップされ高められそれを導いていく、自分たちがするだけでなくて手伝いをする者たちに教える知恵も授けられて、そしてみんなしてこの仕事を仕上げていくわけですね。設計、細かなものをきちんと作り上げる彫刻、寸法間違いなく、そして技も巧みに見事に彫り上げていく、こういう技術は特別なものだと思います。この教会作りということにおいてもそうですよね。建物もそうですけども、今私たちが携わっているのは目に見えない建物、目に見えない主の住まい、それをみんなして作っているんだと思いますね。それがキリストの教会、そう構成しているのは今お互い集っているこの私たち一人一人です。私たちが柱であり壁であり屋根材であり、そして壁紙であり床であり、さまざまなものなんですね。見える部分、見えない部分、そこに主が豊かにお住まいくださる、そうしたものを今私たちは作っているわけですけれども、そこにおいてさまざまな専門的なプロ的な技能が要求される部分と、それからたくさんの人が携わってもう素人の技でもってやっていく部分と両方あるんですけれども、その中でそうです、大切なのはそれぞれが主から招かれ召され一つに結ばれていくということだと思います。プロも無名の人も感動と自発性を持ってですねやっていくんですよ。そんな風にしてやっていくときに第三番目、そこに主の栄光が現れるということですね。この幕屋建設はついに完成を見ます。最後の章をご覧ください。39章の42節、43節、イスラエル人はすべて主がモーセに命じられた通りにそのすべての奉仕を行った。43節、モーセがすべての仕事を彼らがまことに主が命じられた通りにしたのを見たとき、モーセは彼らを祝福した。そしてその結果、40章の34節、どうぞ40章の34節を皆さん声を合わせて読んでください。その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。雲は会見の天幕を覆い、この 幕屋の全体を輝く雲がすっぽり包んだんでしょうね。そして主の栄光が幕屋に満ちていたからである。The glory of the Lord. 主の栄光が幕屋に満ち満ちていた。どんな姿であるか想像するばかりですけれども、この幕屋の閉じた幕の隙間から内に満ち満ちた光が、その隙間からですね、輝き入れたのでしょう。そして、その幕屋全体をまばゆい雲がすっぽり包んだんだと思いますけれども、そのまばゆさにもう誰も近づくことができない、35節見るとモーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたから。そのような主の臨在がここにある、その輝きがある、まあ、そういうような教会を私たちも見たいものだ、実現したいものだ、必死と感じるものと心から思うのですね。私たちはそのような幻を持ち努力しておりますけれども、折々に見学に行くのもいいと思って、最近は2つの教会の見学を愛好部の皆さんがしております。一つは吹田聖書福音教会、そして先週は松原聖書教会、大阪の教会ですね、行ったんですけども、街道も素晴らしいですけども、何よりも中身が輝いてましたね。主の栄光が輝いているという、そういう実感を得ました。セルのリーダーさんたちの集まりでしたけども、十数名の女性のリーダーたちの集まりでしたけども、こちらから5人ほどが集いましたけども、小さなグループの中に、語られる日曜ごとのメッセージが浸透するようにというその意図を持って、スタートしたようですけれども、この長い年月の中に本当に、それがみんなの中に浸透していって、いろんな分かち合いがなされたんですけれども、それを聞きながら、輝きを感じましたね。イエス様に仕えていることの喜び、いろんな問題も抱えるんだけども、その中で正直に分かち合っては祈り合い支えていて、今日ここまで来ましたという、そういうことを感じさせるもので、そこに主の栄光が現れているということを感じまして、私たちの目指す姿の一つの実現した姿がここにあるなと思って、大きな感銘を受けて帰ってきたんですね。自発的に使える喜び、この言葉がその教会にもそのまま当てはまったんですね。さて、私たちはそのような教会形成を願うときに、改めてそこに集っている私たち、命名がですね、そこにどう関わるかということが大切だと思います。そこで B のポイントとして、私たちも一人一人が自分らしくを差し出そうというところをもう一遍取り上げたいと思います。それぞれ個性のある違うお互いがこの教会に集っておりますけれども、それぞれが自分らしさをそのまま差し出して用いていただくということが大切だと思っているわけですね。自分らしくと、この図をご覧ください。縦に並べました。横には A さん、B さん、C さん、D さん、そして私がいるんだという認識ですね。ずっと前、一度このようなものを見たのを覚えがあると思いますけれども、改めて共に考えたいんですよ。自分らしくの字は、時間も忘れて熱中すること、それは何だろうかということですね。そこに、自分というのはこういう人間なんだのっていうのがよくわかるわけです。ある人はもうテニスとなったらば、もう時間を忘れて没頭してしまう。B さんは五七五に夢中です。俳歌だったり、フォト五七五でやったり、川柳でやったりですけども。C さんは創意工夫。独創的なアイデアがひらめく人なんですね。それを考え出すともう時間も忘れる、食事も忘れてしまうほど。D さんは山歩きです。自分がどんなところに心にある、自分の心がどんなところにあるかということは、自分という人間をよく表しているものだと思うんですね。私の場合何だろうか。私の場合は、 作詞なんですね。歌を作ることが大好き。曲もたまに作りますけども、作詞なんですけども、時間を忘れてしまう。あなたの場合どうでしょうか。自分の分はですね、分与された賜物。分与というのは分け与えるということですけども、聖霊は様々な賜物を分け与えてくださると聖書にあります。A さんの場合、それはもてなしです。いろんな人を迎えて食事でもてなすのが大好き。そういう人がいますね、この教会にも。B さんは、難しいことをよく噛み砕いて分かりやすく解説するのが得意なんですね。教える賜物だと思うんですけども。C さんはそういうこととは全く違いまして、何か中心になってするんじゃなくて、傍らで補助する、手助け、これが自分の賜物だと認識してますね。D さんは分け与えることです。少し余裕があるときにお金も人に分け与えることもしますけれども、畑でできたものをどんどんみんなに分け与える、そういう人なんですね。あなたの場合は何でしょうか。また自分らしくのラーはですね、ライフスタイルと言ったらいいでしょうか。まあその人の気質から来るんでしょうね。生活様式、こんなのが自分に一番合うというものなんですね。 A さんは大勢でワイワイやるのが一番性に合ってます。でも B さんはむしろ一人部屋にこもってコツコツとやるのが一番向いてる。 C さんはそれほどではないけども、少人数でじっくりと語り合いながら何かするのが一番いい。 D さんはまた変わってましてですね、グループを引率するっていうのが一番心地いいんですね。得意なんですね。それが彼のライフスタイル。自分らしくの C は何でしょうか。習得した技能です。A さんは手品ができるんですよ。プロ級までいかないけども、セミプロぐらい。B さんはパソコンが上手です。いろんな技能も身につけてます。最近、中島さんとこの信夫君のその技能を生かしていただいてですね、小さな DVD を初めて作りました。まあ、被災地に送りたいと思って前から自分の胸に与えられた一つの励ましの歌、負けないよ僕たちよっていうのを、この教会に出入りする、ジョイフルという皆さんにですね、歌っていただきました。それから、聖歌隊の、歌を3曲目入れてもらいました。それからまあ、有志で何曲か歌ったんですけども、そういうのを一つですね、して、そして、この信夫君は歌詞をですね、その、字幕のようにしてね、それぞれに入れてくれたんですね。だから見ながら歌いたいなと思ったならば一緒に歌えるようにしてくれたんですけども、佐藤先生の福島第一聖書バプトス教会に先日送りました。きっと喜んでいただけると思いますけども、こうした技ですね。またある人は木工機械を扱うことができる、木のおもちゃを作れることができる、それは C さんです。 D さんは野外ゲーム、大学時代にだいぶ覚えていつでもできる、いいですね。そして自分らしくの空は何かというならば、苦しみを通して得たもの、学んだもの、これはクリスチャンならではの視点でしょうね。苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それによってあなたの掟を学ぶことができましたからって、そういう詩篇の言葉を思い出しますけれども、A さんはある中の父親で本当に苦しい思いをして育った人です。でも、やっとのことで父親がそこから回復したという体験を持っているので、これをもって同じような人を、同じ境遇の人を励ますことができます。B さんは鍵っ子で過ごした少年時代を思うときに、その寂しさ、分かってますので、その気持ちを理解してあげられます。C さんは事故でお父さんを失うという悲しみを経ました。ですから、そういうことを共感して、同じトラウマを抱えた人をケアすることができます。D さんは入学試験失敗した経験が3回もあります。挫折者の気持ちが分かります。私たちの教会にいる人たちの例でなくて、わざと、別の人たちのことをここに挙げているわけですけれども、それぞれいろんな 点、一人一人が違うのですけれども、その中にあなたがいり、私もおります。あなたの場合どうでしょう？私の場合どうなんでしょうか？それぞれの点がきっとあるはずですから、それを空欄にぜひ後で埋めてみていただきたいと思います。それがあなたのです。それが私なのです。主は私という人間をこんな風にお作りくださっている。これまでの生い立ちの中でこういうことを身につけさせてくださっている。それはどれ一つ無駄なものがないはずです。ね、それが生かされて誰かのために役立つはずです。ですからそれを役立てようというところなんですよ。ですから大事なのはそういう自分を感謝しようということですね。得意もあれば不得意もある。でもあるがまま受け入れるのです。目は匂いを嗅ぐことできません。聞くことできません。でもできないことを嘆くのでなくて、自分ができるその見るという素晴らしい感覚をですね、感謝したらいいのです。美しい景色を見るときに、一瞬のうちにフルカラーでそれを網膜に焼き付けてね、そして脳に送ることができるわけでしょう。素晴らしいものですね。また、鼻は私は見ることができない、聞くことができないって嘆くことはありません。ね。いや、見るんだ、聞くんだと言ってですね、鼻に眼鏡をかけ、耳に、いや、鼻に補聴器を突っ込んだらどんなことになりますか。ね、そんなことはしないで、自分にできるのは嗅ぐということです。匂いでもって、お料理の出来具合を瞬時に見分けてですね、火加減を調節することができるのです。それぞれの賜物、それぞれの自分の 得意技をね、それを感謝していくのです。そうしないで、優劣の比べっこ、私はあれができない。これができない。それは劣等感。こんなものできるんだ、すごいだろう。それは優越感。その間を行ったり来たりするような生き方は、あんまり芳しいものでありません。第二コリント10章でパウロは言います。彼らは仲間同士で評価し合い、比較し合っていますが、愚かなことですと。愚かなことだと思います。感謝しましょう。そして自分を差し出しましょう。それが第二ポイントですね。こういう自分が最高に生かされる奉仕の場、それはきっとあるんですね。各自にぴったりはまる場所があります。1コリント12章。あなた方は、この言葉読んでください、どうぞ。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。そうです。キリストの体なのです。私たちは神殿であり、同時に一つの体なのです。それを形成している一人一人は各器官なのです。自分は何かな？ね。目や鼻のような目立つものでないかもわかりません。ここでもう一遍思い出すのは、北村さんのおばあちゃん、北村愛子さんは、私は足の小指かもっておっしゃったんです。足の小指、もうあってもなくてもわからんみたい。いやけど、でもないと踏ん張りが効かないでしょってね。私も役に立っておりますよ、立っておりますよね、先生ってね、言っておられたのを思い出すんですけども、本当そうです。あの人の存在は存在感が大きかったですね。そしてあの人のもう面白いユーモアとトンチがいつもみんなの気持ちを和ませてくれて、いろんな試練の時にもあの人の気持ちでもってもってその和やかさでもって踏ん張ることができたんですよね。そうです。こういう自分が最高に生かされる奉仕の場があるのだ、そのことを覚えて、主よ、それはどこでしょうか。ああ、ここですか。わかりました。させてもらいます。そうやってですね、身を差し出したいと思うんですね。よろしいでしょうか。あなた方の体を主に捧げなさいと主はお仰せになります。私もお使いください。差し出したいと思います。さあ、今日も、この年の後半に向かって、自分の主から作られたその作りを感謝して、自分らしく主に捧げていきたいと思うのですね。で、皆さんどうぞお立ちくださいまして、その祈りを捧げましょう。この短い祈りをまずアウトライン、最後の祈りをお立ちになる方、なれる方はお立ちの上で、無理な方は座ったままで、まず声に出して捧げましょう。どうぞ。主イエス様、あなたは私のベストを捧げるにふさわしい方です。ただ一度の人生ですから、私も精一杯自分らしくお仕えしたいです。 人と比べるのでなく、自分の特色を感謝して受け入れます。こういう私ですが、どうぞお使いください。これからの私の歩みを通して、あなたの栄光が現れますように。主イエス様の御名によって、アーメン。では皆さん、しばし、お祈りを捧げたいと思います。あるがままをまず感謝することから始めましょう。私はこうなんだ。こんな風に作られてるんだ。あ、こんなことができるんだ。ありがとうございますと。差し出しましょう。使ってくださいと。用いられている方は、書かれたもの、それも引き出して用いていただきましょう。では皆さんどうぞ、各自ご自分の感謝と祈りを捧げてください。ハレルヤ、感謝します、イエス様。今日も。天の父様、感謝を捧げます。あなたの愛を私たちは知りました。あなたが伴われた大きな犠牲を知っております。イエス様の十字架を思うとき、私たちの心は新しい感動に満ちてきます。これほどまで私は愛されたのだ、これほどまで私は大切に思われています。死んで復活されたイエス様、あなたを見上げて、そのあなたのご愛に応えたいと願います。恩返しをしたいと思います。主よ、ちっぽけな存在で欠点に目を留めたらば落ち込むばかりですけれども、でも主よ、あなたは一人一人を作り変えてくださり、賜物を与えてくださり、また死を知らない頃に身につけた技能までも性別して今生かして用いてくださいます。感謝します。悲しい経験を通して学んだことさえも今は生かされて、誰かの悲しみに寄り添うため、共感して支えるために用いられるという素晴らしい特権に預かっていることを感謝します。良きも悪しきもみんな主よ、あなたの手の中で美しく作り変えられて、あなたの御国を建設するためにお役に立つことを本当にありがとうございます。どうぞ主よ、あなたによって作られた自分自身をもう一度見つめ直し、自分らしく捧げて用いていただけますように、そのような者たちの集団としてください。大野江聖子家はあなたのものです。この時代にこの地域にあって、イエス様、あなたの栄光を表す教会となるようにしてください。弱っている者たちに新しい活力を与えてくださいまして、用いてくださるように。ああ主よ、一人一人を御手の中に委ねます。この夏のキャンプ、三つのキャンプ、また宿題合宿や大学生の集まりも含めて、それからそうです、この大使長の 得た教会づくりのための一歩を豊かに豊かに祝福してくださいますように。主イエス様の尊い御名によって感謝を持って祈ります。アーメン。